Good afternoon.
皆さんこんにちは。百聞は一見にしかずと言っているわけでありますので、まあ、業界の変化というものを表すためにこういった絵を使うことになったわけです。2005年ちょうど法王が亡くなった時の2005年とそれから2013年の様子です。これによって多くのことが語られております。どれだけ6年間の間に大きな変化があったかということを示しております。法王が亡くなった時です。昨年の初めトレンドマイクロ社としてはクラウドセキュリティでナンバーワンになりたいということを申し上げたわけですけれども、多くの人たちはその当時その市場の規模はどんなものなのか、どうしてクラウドに集中するのかということを聞かれたわけですけれども、今年もう世界最大規模のソフトウェアの会社すなわちマイクロソフト社が新しい CEO を選んだわけですけれども、もともと彼はクラウド部門から出てきた人間です。そうすると疑いなくクラウドというものは本当に定着していると思います。クラウドへ移行するか破綻するかどちらしかないというような状況だと思いますので、そのため我々がやってきたことが検証されたと思います。我々はクラウドへ移行することによって、3つの重要なポイントというものについて集中し、そして我々は方向性が間違っていないことを検証することができたわけです。でこういうようなソリューションというものをこの1年間の間に提供してきたわけですけれども、ここに一つの弾みというものがついております。クラウドソリューション、また包括的なユーザーの保護、そしてカスタムディフェンスなどで、こういったところでは活発なユーザーベースでは対前年比で 25% 増です。 SaaS で重要なのは実際にアクティブユーザーがどれだけいるかということです。それから2つ目にカスタムディフェンスですけれども、これは全く新しいソリューションであるわけですけれども、これは対前年比で 90% 売上増ということです。それからデータセンターサーバーの方ですけれども、顧客数は 85% も増えているわけです。これは顧客数で数えた場合です。でこの多くの成長というものは新しいソリューションであるウェブセキュリティとかウェブアップセキュリティとかから発生しております。そして AWS を通じて新規の採用しているお客様が見られます。このような弾みというものがこの3つのソリューションを通じて得ることができたわけです。当然ながらサーバーのソリューションというものは 31% ということで昨年から伸びております。そして、初期の採用状況というものが、非常にいい指標になっているわけでありますので、非常に専門家の間でいろいろな点というのが、業界の専門家によって検証されているかと思います。以上3つのことがあったわけですけれども、これからは2014年以降どういうことが期待できるか、すなわちトレンドマイクロシェアとしてはどういう競合優位性を持つかということになるわけでありますけれども、こういう推移についてご存知かと思います。脅威の状況も変わっております。新聞でも、こういうような事件というものについて、お読みになっているかと思います。ターゲットは攻撃に遭いました。1億1000万のクレジットカードの利用者の被害があったわけです。どういうふうなことで起きたのかわからないわけですけれども、なぜこれが大変かと申しますと、攻撃の各レイヤーというものが関わっているわけです。複数のポートが対象になったり、複数のプロトコルを使ったりするわけです。そしてエンドポイントに行っても常にこれは変化し続けているわけでありますので、そのためシグネチャーではついていけないような状況になっているわけです。そのためこのような標的型攻撃というものは本格的に全く新しい考え方というものをセキュリティに関して持たなければなりません。疑いなくセキュリティの業界全体としてはリフレッシュしなければならないわけです。すなわち次世代のセキュリティソリューションというものが必要であるということです。しかし、いわゆる全体的な次世代のセキュリティソリューションというものを見た場合、実際にはセキュリティ業界には2つの部分があります。すべてはセキュリティと呼ばれておりますけれども、内容は異なっております。1つはセキュリティのポリシーの実施、 例えばファイアウォールとかアクセス制御とかそういったところです。すなわちこれはポリシーの側面です。それからもう一つは脅威からの防御にフォーカスを当てたものであるわけですけれども、ポリシーの方に関してはすでに人々は次世代のファイアウォールについて語るようになってきております。そしてアプリケーション制御というものをしようとしております。しかし脅威からの防護ということを考えた場合にはサンドボックスというものがあるが、それだけでいいのか、次世代の脅威からの防御のためにはサンドボックスだけでいいのかというと、私は違うと思います。次世代の脅威からの防御というのは大きな市場が期待することができると思います。しかし次世代の話にする前に、なぜポリシーおよび脅威のからの防御というのは全く2つの異なったビジネスであるかをお話したいと思います。すなわちポリシーの方はネットワークのトラフィックのパターンとか、あるいはどうやってそれに対してルールを適用するかということに集中しているわけです。例えばポート80は通ることができてもポートの40は使えないとか、そういうようなポリシーを適用するというところがあるわけです。しかし脅威から防御をするということについてはダイナミックな状況であり、そしていろんなパターンというものを理解しなければならないし、また攻撃者やエンドユーザーの行動というものを理解しなければなりません。いろいろ異なった理解を持たなければならないわけです。そしてポリシーというものに関しては、通常はプロダクトに何か設定すればそのままにしとけばよいというふうに考えられるわけです。そして変えないわけです。しかし防御ということを考えた場合には常にアップデートを加えなければならないし、常にプロダクト全てを見ていかなければなりません。これが大きな違いです。それから最後に、一般的にポリシーというものは白黒はっきりしているわけです。すなわち合格パスさせるかブロックさせるかということです。しかし脅威からの防御というものは危機管理というものを考えなければなりません。どこまでリスクを背負うことができるのか、そしてどこまでアクションを取ることができるのかということで、常にバランスを取らなければなりません。すなわち間違った警告を出すのと、それから高い検知率というものでバランスを取らなければなりません。全くメンタリティは違うわけです。多くの場合はインフラのプレイヤーというものがセキュリティのビジネスに進出するだろうと言われております。まあ、確かにそうです。しかしポリシーの部分に彼らは進出するわけです。というのはインフラストラクチャーのプレイヤーとしてはポリシーの部分をやらなければなりません。 ID の管理とか、あるいはファイアウォールのポートの制御とか、そういったところにインフラストラクチャープレイヤーが集中するわけです。
Get into
この脅威に対する防御の領域にインフラのプレイヤーが入ってこようとするわけです。チェックポイントもそうです。いろいろな会社があります。しかし彼らが持っている中核能力というのは我々と違いますので、そういった意味ではこの脅威に対する防御というところではなかなか難しいと思います。そして、次世代のこの脅威に対する防御というのは全てのレイヤーで働かなくてはなりません。つまり単一のレイヤーだけでは不十分なのです。エンドポイントの全てのレイヤーにおいて指標を探さなくてはいけません。つまりパターンファイルだけではなくて脅威の痕跡を探さなくてはいけないわけです。そして、ユーザーを中心にした可視化ということも必要です。特定のユーザー、特定のコンピューターだけではなく、ユーザーがどのように攻撃されるかということも理解しなくてはいけません。エンドユーザーのところではそういったことが必要になります。次にサーバーです。サーバーでも次世代ということで必要になってくるものがあります。つまり特定のアプリケーションを走らせることができるか、コントロールできるかということだけでは不十分で、そのサーバーの役割は何かということを理解しなくてはいけません。例えばウェブサーバーであるのか、あるいはHadoopのサーバーであるのか、SAP のサーバーであるのかということで、サーバーの型、タイプが違いますので、そのタイプの違いによって保護のかけ方、パターンが違ってくるわけです。あるいはセキュリティのテンプレートが変わってくるわけです。ということで、次世代のサーバーセキュリティというのは 特定のアプリケーションに対して特化的な形なくてはいけないということです。次にネットワークですけれども、ネットワークはサンドボックスだけでは不十分です。サンドボックスはほんの小さな一部分に過ぎません。これまではネットワークプロテクションというと、外から中に入ってくるものを止める、例えばルーターのレベルで、これは、悪意のあるものだから入ってこさせないようにするということだったわけですけれども、これからはリスクアセスメントも必要になります。さらにそれに加えて、社内のネットワークをしっかり理解しなくてはいけません。つまり侵入後の動きをきちんと取らないといけないということです。ということで、この3つのエリアをすべて抑えなくてはいけない。この3つの領域すべてにおいて次世代のテクノロジーが必要になってきます。そしてそれだけではありません。インフラ全体を網羅しなくてはいけないわけです。つまり物理環境、仮想環境、クラウド環境すべてをやらなくてはいけません。ということで、この業界のプレイヤーが入ってくるという話をしましたけれども、このような環境においては従来的なアンチウイルスの企業というのは基本的には物理環境を取り扱っています。そしてエンドポイントのところを取り扱っています。そしていくつかの企業は最近、例えば Z スケーラー、シマンテックのようなところがですね、エンドユーザーのプロテクションをクラウドから始めたということが言えるでしょう。そしてファイアアイといったような会社がネットワークの次世代のスレッドディフェンスをやっているということになります。これが現在の状況です。さて、トレンドマイクロはどこにいるかと言いますと、唯一これらの中で、私も確信を持っていますけれども、これらすべてに対応できるすべての3つのレイヤーに対して、エンドポイント、サーバー、ネットワークに対して、そしてこれらの物理環境、仮想環境、クラウド環境すべてに対応できる企業であります。これがなぜ重要なのかということですけれども、それをこれからご説明していきたいと思います。次世代のセキュリティのプロセスを考えてみますと、これは保護だけでは進まなくなってきているわけです。これまではスレッドディフェンスというのは保護さえできればいいという考え方だったかもしれませんけれども、次世代のセキュリティのプロセスというのはこの保護だけでなく、それに加えてさらに検知、そして分析、さらには対処、こういったものすべてを網羅する必要があります。これら4つすべてを行うためには、やはりモニタリング、コントロールをありとあらゆるレイヤーでインフラの中でやらなくてはいけません。インフラのありとあらゆるところをモニタリングしなければ、この完全なサイクルを回すことはできないわけです。ということで、次世代のセキュリティのプロセスというのは、私が考えたものではなくて、ガートナーグループが提唱している内容であります。そして唯一トレンドマイクロだけがこのプロセスすべてに対応できるようになっているわけです。つまりスマートプロテクションネットワーク、クラウドがありますし、これを今度はありとあらゆるレイヤーに、つまりサーバーに対しても、エンドユーザーに対しても、ネットワークに対しても適用することができるようになっているわけです。これが次世代のスマートプロテクションプラットフォームと私が呼んでいるものです。これは実際のプラットフォームでありまして、このプラットフォームを使ってお客様は自らのインフラすべてを守ることができる、そして次世代のセキュリティプロセスを端から端まですべて持つことができるようになるわけです。さて、次世代のセキュリティプラットフォームがあることによって、もちろんコンシューマーユーザーも恩恵を被ることができます。我々の売上もコンシューマーから来ている部分が 35% ほどあるわけですから、ネギも申しておりましたように、 PC の出荷台数が減っているのであれば、コンシューマービジネスはどうするのかということがあると思います。さて、コンシューマーユーザーの場合は、この次世代のセキュリティプラットフォームといった話をすると、おそらく普通のコンシューマーのお客様にはわからないと思います。しかしコンシューマーにとっては、基本的には理解しなければいけないプラットフォームというのは一つしかありません。つまり信頼できるブランドがあるかどうかということです。トレンドマイクロを信頼する、自分たちのデジタル資産を任せて大丈夫だというふうに信頼する、ちょうどこれはセコムと同じです。セコムがあれば自分のその家が安全であると思うのと同じです。トレンドマイクロ というのが信頼できるブランドであって、トレンドマイクロが家族全員のデジタル資産を守ってくれる。したがって次世代のコンシューマーセキュリティということは、つまりこれまでは一つのデバイスから複数のデバイスになったというふうに言われておりますけれども、それだけではなく、一人だけではなくて家族全員をいかに守るか、ということが重要になってきます。デジタル資産全体のセキュリティです。ネギの方から話がありましたブロードウェブ社の買収ですが、彼らは非常に特殊な DPI エンジンというものに特化しています。スケーラブルな、そしてパフォーマンスの高いエンジンを構築しておりまして、これを大きなデバイスにも使えますし、非常に小型の例えば家庭用のルーターなどにも使うことができるわけです。アメリカの大手の通信会社がこの小さな DPI エンジンのライセンスをしているというくらいであります。ということで、こういったものを使いまして、すべてのデバイス、IP 対応のデバイス、まあ、これからは冷蔵庫もそうでしょうし、それから自動車、ウェアラブルの機器、Google グラスなどもきっと入ってくると思います。このようなすべてのデジタルデバイスを守ることができるというのが、我々のコンシューマー向けの次世代のビジョンであります。スマートでシンプルなセキュリティ、そしてフィットするセキュリティということですけれども、この戦略は変わりません。スレッドディフェンスにフォーカスをし、そしてポリシーの実施と、それからインフラすべてですね、セキュリティ全体をお客様のために扱っていくということになります。ということで、こちらの状況を見ていきますと、一つ分かりますのは、セキュリティの側面で見ますと、トレンドマイクロは物理的にこういったものをすべて持っています。そして実際に競争しており、さまざまな賞を受賞しています。例えばクラウド、スモールビジネス向けのところでも賞を受けています。 SaaS のセキュリティサービスの提供によるものです。それからトレンドマイクロとしては、さまざまな製品でも賞を受賞しています。先ほどオミカの方から事例の紹介もありました。したがってこの領域でも我々はすでに戦っているわけです。そしてサーバーの領域では、我々がもうほぼ主流であると言ってよいと思います。仮想化、クラウドでもリーダーですので、ここは全く疑問の余地なく、我々が強いわけです。ということで、次世代のスレッドディフェンス、というのはトレンドマイクロにとっては非常に大きな強みであるということが言えると思います。2014年、この第一半期の終わりということで、来週あたりですけれども、それから RSA でもそうですけれども、新しいソリューションの発表していきます。物理環境ということで、から仮想環境へ、さらにクラウドへ、これを一本のユーザーライセンスモデルで全てカバーすることができるといったような考え方です。新しいソリューションの提供の仕方であります。そしてネットワークディテクションをエンドユーザーディテクションとつなげて考えていきます。つまり新たに新しい会社を何十億もかけて買収しなくても、すでにエンドポイントインテリジェンスに関してはしっかりとしたものを持っておりますので、それを提供して他とつなげていきたいと思っています。そして最後に一言申し上げたいのは、もしもこの次世代のスレッドディフェンスというものが必要だと思われるのであれば、それに対してトレンドマイクロは必ずその領域でリーダーになるということを申し上げたいと思います。そしてこの次世代のスレッドディフェンスにおいて最も多くのものを提供できると申し上げたいと思います。まあ、25年間これまでやってきておりますけれども、セキュリティのビジョンは一度たりとも変わったことがありません。スレッドディフェンスの専門家としてずっとやってきております。さて、2020年には東京にオリンピックが来るということで、それが決まった直後にですね、東京の CIO と話をしまして、オリンピックのセキュリティについて、話し合いました。これまでオリンピックのセキュリティを手掛けたことが2回ございます。ということで CIO の方から質問がありまして、我々としては2020年何にフォーカスをすべきかということを聞かれました。私の答えとしては、分かりません ということでした。6年前、例えば現在の状況を予測せよというふうに言われたらできなかったと思います。つまりこれだけたくさんのスマートデバイスが世界を席巻するとは思ってもいませんでした。つまり2020年に何を重要視すべきかということを、もし私がここで申し上げることができるとすれば、それは嘘になってしまいます。ただ一つだけはっきり申し上げられるのは、トレンドマイクロが2020年もそこにいるということ、そして最新のテクノロジーと最新のソリューションを提供し、新しい脅威に対して必ず対応しているということであります。それが私の率直な正直な答えです。例えば、まあ、将来的なこの業績の予想などもありますけれども、その時にですね、例えば次世代のセキュリティマーケット、どれくらいの規模になるのか、どれくらいの売上が期待できるのかということを聞かれても、私としてはわからないとしかお答えしようがありません。非常に大きな市場になるということだと思います。例えば今だいたい200億ドルで、その中でトレンドマイクロが12億ぐらいだとするならば、次世代のこのものに向けてもですね、正しい方向に我々は向かっているということははっきり申し上げられます。ご清聴ありがとうございました。金メダルが取れることを期待しております。